説教、探し物は何ですか。松田こそ牧師です。
主にある皆さん、今朝こうしてご一緒に集められ礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝いたします。私たちは招かれてこの席についています。主の祝福と力を受けるため、そして共に歩む群れとなるためです。今朝ご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを感謝いたします。この週の初めに礼拝を捧げる恵みの中で、今週も一人お一人に主の導きとお支えが豊かにありますように祈りつつ、聖書の言葉に耳を傾けたいと思います。今朝私たちがご一緒に聞きましたのは、ルカによる福音書のイエス・キリストの例え話です。例えというのは、あることを説明するために身近な話をしているのです。ここではイエスの周りに集まっていたのが、当時の社会の中では罪人と呼ばれていた人たちでした。罪人というのは、何か犯罪を犯したのではなくて、十戒などの律法を守ることができなかった、そういう人たちが周りに集まっていました。そして食卓を共にされていたのでした。しかし周りにいた律法学者と呼ばれる、その律法を守ることを専門としていた人たちから見れば、それはとんでもないことだ、イエスになぜあなたがそのような人たちと一緒に食卓を囲むのか。食卓を囲むというのは仲間になるということですね。友達になるということです。なぜそのような人たちとあなたは友達になっているのか、不平を言っていました。イエスは神の愛、主にある交わりというものがどういうことかを説明するために、この例え話を語り始められたのです。ある人が100匹の羊を持っていました。羊飼いです。イエス・キリストが生きていた時代のイスラエルは、羊を飼って生活している人々が大勢いました。イエス・キリストも羊飼いと呼ばれています。また私たち牧師は牧場の師と書きますけれども、この牧という字も言ってみれば羊飼いを意味する、羊を飼うという意味で使われています。羊は群れをなして動く動物で、先に行く者の後を追っていく習慣が強い動物なのだそうです。聖書ではそうした当時の日常的なこと、出来事を捉えて表現しようとしています。100匹の羊を飼っていた羊飼いが1匹を見失ってしまいました。その時その羊飼いは99匹を置いて、その見失ってしまった1匹を探し求めていった。どこまでもどこまでも探し求めていった。そして見つけた時には言葉にならないほどの喜びを持って、それは世界中の大きな喜びだと言ったのです。ところでイエスが生きておられた時代の人々は、そうした羊飼いの姿を聞いて、なるほどと思ったかというと、実はそうではなかったのか、そうではなかったのではないかという方がおられます。それはこの時代の中近東の人々の生活や環境について研究している方です。皆さんも想像してみてください。100匹の羊を飼っている人がそれを牧するというのは大変なことですね。牧草を求めて移動しなければなりません。長い距離を移動している間には、弱っている羊は1匹倒れてそこで動けなくなる、2匹倒れてその場でということもあったでしょう。その場合、大抵弱ってついていけなくなった羊が出ている、それは想定されているんです。100匹のうち数パーセントならば、それは仕事をする者としては いわば想定内。責めに問われることはありません。100匹のうちの4、5匹欠けていたとしても、それはある程度想定されている。そうでなければ100匹の羊なんて到底扱うことはできない。ですから、この話を聞いた当時の人々も、100匹の羊の中で1匹を見失ったからといって、どこまでもどこまでも探し求めていくこの羊飼いのことを、素晴らしい羊飼いだ、賢い羊飼いだと言ったかというと、いや、むしろ当時から、賢い羊飼いならばそんなことはしない、合理的な羊飼いならばそんなことはしない、そんなリスクは犯さない、そういう反応は当然あったはずだ。実はこの例え話は、同じような話がマタイによる福音書にも掲載されています。先ほどご一緒に歌いました賛美歌は、そのマタイ版によって作られた賛美歌なんですね。教会学校の子供の時からよく歌ってきた賛美歌で、私も大好きな賛美歌でした。自分が迷子になった時のその心細さと思い出しながら相まって、なんとなくその心細い中で羊飼いが見つけに来てくれる、なんて嬉しいんだろうって、そう思いながら歌ったことを思い出しています。しかし、実はこのマタイによる福音書の方は、小さい羊が家を離れて自分の方が迷子になっているんですね。つまり、群れについていくよりも楽しいことが他にたくさんあって、そしてそのたくさんある楽しいことに自分の心や自分の思いが向いてしまって、その場に行ってしまったので、迷える羊になってしまった。それがマタイによる福音書の一匹です。でも、よく読んでみますと、ルカによる福音書は、自分の方が迷って、そしてみんながいるところを見失ったというふうにはどこにも書いてないんです。皆様、聖書の箇所にちょっと目を落としてみてください。そこに書かれているのは、羊飼いが一匹を見失ったと書いてある。ここで問題になっているのは、自分から迷ったのではなくて、見失われてしまった一匹、一人のことです。自分では思いもかけない形で、当事者になってしまった。病気になったときに、医師から、この病気になるのは何パーセントの方です、とか、この手術のする場合には場合によって数パーセントこういう可能性もありますというふうな説明をお受けになったことがありますか。今は必ず手術を受けたり、何かそういう処置を受けるときに説明をドクターから受けます。インフォームドコンセント、お互いの合意形成をして、それからその処置を始めるということが必要なわけですね。大抵そうした可能性というものがあっても、そこに入らないことを願いながら、あるいは入らないだろうと思って、私たちはその医療を受けるわけです。でも、場合によってはそのほんの 1% にも満たないような可能性の中に自分が入ってしまうということが起こりうる。病になってしまう、あるいは手術や医療行為がうまくいかなかった、こうなさなかったということが起こり得ます。そういう時に、それは何パーセントの可能性ではないかということにはならないんです。なぜ自分の身に降りかかったのか、あるいは愛する者がその病のために命を失ってしまうようなことが起こるのか、それは何パーセントの問題ではなくて、その人の命を、人生を左右する、すべてを覆すような出来事となっていきます。ある場合には、自分は99匹の多数者の側に身を置いていると思っていたのに、気がついてみたならば、実は一匹の側、少数者、マイノリティの側に自分がいた、 そういう場合もあるかもしれません。そうなってみたときに、ああ、今まで見えなかったことが見えてくる。まるでそのようなものは見えないかのように思われているんだな、いないかのように扱われているんだな、ということが実感される。そういう一人の声は聞こえないことにされているんだ。そういうこともあります。そして、この物語はそのことに対する問いです。問いかけです。今日の例え話の羊飼いは、100匹のうち最終的には90匹が残ればいいと考えているわけではないんです。そういう計算をしているわけではないんです。この羊飼いの場合、すなわちこれは、神に関して言うならば、初めから想定されている損失などというものはありえないのだ。私たちは決して失われてはならない一人なんだ。それが神の愛だ。それがこの物語の本質です。イエスはそう語られたんです。実はこの例え話は歴史的に政治と文学、宗教の問題としても捉えられてきました。昭和の劇作家、シェイクスピアなどの研究家であり、また思想家でもあった福田恒有という方がおられました。文壇で活動してこられた方です。この方の論文の中に、一匹と99匹、一つの反時代的考察という論文があります。これを中で新約聖書の今日の聖書の箇所を引いておられるんですね。そして、良き政治は己の限界を意識して、失せたる一匹の救いを文学、宗教に期待するというふうに書いておられます。つまり政治というのは99匹、つまり最大多数の最大幸福というものを求めるもの。言ってみればその一匹ということに関しては文学や宗教というものがその荷を担っているという形で政治と宗教や文学というものの立ち位置ということを分けるようにということを述べたのがこの福田恒有という方でありました。あるいは国家国民大多数の幸福や安全確保、公共の利益のためには少数者が犠牲になるというふうなことを考えていったのは、その政治の権限、あるいは極限の選択ということについて語ったのは、例えばマキアヴェリ、マックス・ウェーバーというような社会学者の方々もおられました。それは宗教のような絶対的倫理、つまり守らなければならないものと、言ってみれば政治的な倫理とを分ける、そういう考え方の中で、この99匹と1匹の例え話というようなものは使われてきたわけですね。同時にそこには、福田恒有は、社会には失われた1匹、1人をどこまでも大切にしようとする場や関わりが必要だということも言っている、受け止めることができます。しかし私たちが日常生活の中で感じているのは、現実のこの社会の中では、皆がどこまでも99匹のことを考えているのではないかということです。文化も宗教も本当にその一人ということに関わろうという場になっているだろうか、これは問いかけです。この話の中で時々尋ねられるのは、特に子どもたち、学生たちから聞かれます。残りの99匹はどうなるんですか。気になりますね。羊飼いが探しに行った1匹、想定してみてください。これご自分の立場になった時どう思われます。99匹を残しておいて1匹を探しに行く、究極の選択ですね。私もどうするかな、考えます。残りの99匹はどうなったんですか。気になりますね。自分もその99匹に入っている可能性がある、
そう考えるからです。
でも考えてみると、ここでは1対99ということがあるのではなくて、その一匹が大事だと言われているんです。一匹を大切にしない羊飼いは、一匹いなくなったら、あ、想定内だ、しょうがない、二匹いない、あ、まあ想定内だ、しょうがない、五匹想定内だ、しょうがない、言うでしょう。その一匹を本当に大切に思わない羊飼いは、それが集まった時に一匹一匹のことを本当に大切に思っているんでしょうか。そしてその一匹になってしまった人のことを、どこまでもどこまでも探し続ける方がある。聖書宗教、聖書の神というのは探し求める神なんです。私たちの方が近づいていって、私たちの方が探求して、私たちの方が見出す神ではなくて、私たちのことを探してくださる方、本当にその一人になってしまったとき、途方に暮れてしまったとき、自分の人生について、愛する者のことについて、あるいは対処しなければならないこの社会の課題について、そうなったときに、どこまでも追いかけて探し求めてくださる方だ。それが旧約聖書から語られていたその羊飼いの姿です。先ほどご一緒に分かち合いました詩編の23編もそうですね。死の影の谷を行くとも、我災いを恐れじ。それは死の影の谷を行くときも、私のことをずっと探し求め、見出して、そして共にいてくださる方がおられるからです。探し回らないだろうか、共に喜ばないだろうか。これは私たちの救い主であるイエス・キリストが、その神の愛について、救いについて語られた言葉に他なりません。あなたたちは知らないかもしれないね。社会の中でこの人は罪人だ、この人はローマのために税金を集めている人たちなんだから、私とは違う、私とは友達にはなれない、そういうふうに線を引いてるかもしれないね。でも私はたった一匹が失われることに耐えられない。そしてそれが見出されたならば、つまりもう一度自分の命を本当に生きようとするならば、それは何よりも嬉しいことなのだ。それは私一人の喜びではなく、全世界の喜びとなる、とイエス・キリストは語っておられるのです。皆さん、これは賢い羊飼いの物語ではないんです。そして合理的なリーダーの物語でもありません。これは愛に関して言われていることです。神の愛は、その見失われてしまっている一人に向けられる。それがあなただと。そして愛とはそういうものだ。これはまた私たちの人生のミッシングピース、つまり自分の人生の中で失わってしまっているその一つのかけらというものを、私たちに見出す問いかけでもあると思います。そうです、想定内で歩んでいるとき、私たちにはそうしたものが欠けているということに気づかないままでいるかもしれません。しかしそれが失われたときに初めて見えてくることがある。私の人生の欠けた部分は何なんだろうか。本当は一番もといにしなければならない。でもそれを気づくことなく、見出すことなく、私たちはこれは想定内だ、人生を歩んでいるかもしれません。けれども神の愛は、そうした私たちの想定や予定や、そういうことを超えて私たち一人に向かってくださる愛だということなんです。そのことを私たちはこの物語を通じて問いかけとして受けたいと思います。そしてその問いかけは、先ほどご紹介しましたように、私たち一人一人の人生に対する問いかけであると同時に、私たちの教会に対する、何を大切にしようとしているか、 見失われている一人の魂のために本当に祈っているだろうか。この社会において声を上げることのできない、いわば見えなくされている一人のために祈っている、そういう共同体だろうか。私たちはこの物語から神の愛について、いえついてではなくて神の愛を知らされて歩んでいきたいと思います。そしてその神の愛を心にいただいて、私たちの教会が何を大切にし、これから歩んでいくのかということをご一緒に祈りつつ求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私のことを見出してくださいました。ありがとうございます。失われていた私の人生を、迷っていた、そして見えなくされていた私の居場所を、あなたは見出してくださいました。愛されている者としての人生をあなたは与えてくださいました。そのことによってもう一度あなたの愛の中を生きていきたいと願っています。賛美を歌う者となりたい、祈る者でありたいと願っています。しかし主よ、私たちはしばしば人生の中において祈りの言葉も出てこず、そしてもうすでに祈る力さえ残っていないということもあるのです。そのような時に、私たちのために取りなし、その見失われた一人を探し求めてくださるイエス・キリストが共にいてくださること、その私のようなもののために祈りを持って覚えてくれる友のあること、神様感謝をいたします。どうぞ私たち一人一人をあなたが豊かに見出し用いてください。私たちの中にはあなたからいただいている大切な力があり、そして私にできる技があります。それを用いてください。社会の中に、この地域、使わされているそれぞれの場にあって、あなたの神の愛を携えていくことができますように、あなたの聖霊を共に使わせてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。